2章、もう一度学校へ。人はやむを得ない状況に追い込まれない限り、自分にとって心地よいと感じるレベルの学び方に満足しがちです。一方、学生時代に最も恩恵を受けたのは考えさせられる授業でした。そこには生徒が教科書や板書を暗記するだけでは満足しない教師の存在がありました。もし私たちがすでに身につけた学び方に固執して、学び方におけるレベルアップを拒むなら、それは自分を大切にしていないことになります。とはいえ、変化を強いられる状況が好きな人は稀です。私たちはどちらかといえば、心地よい静けさの中にそっとしておいてほしいと思います。しかし、それは成長への道ではありません。また、キリストの弟子として生きる道でもないのです。私たちがクリスチャンとして成長するというのなら、つまり神を深く知るようになるというのなら、私たちは苦しい戦いや失望に遭遇することを覚悟しなくてはなりません。心を強くするためには、厳しい人生経験がつきものです。イエスに従って生きるとは、人生を、そして自分自身を、今までとは違った目で見る余地を常に残しながら歩んでいくことです。イエスは、先生の中の先生、師匠の中の師匠です。イエスは、画一的な教育はなさいません。実際、相手に合わせて教え方を変えておられます。出来の良い生徒だけを選ぶこともなさいません。むしろ、他の教師ならば見向きもしなかったであろう人たちをご自分のクラスに入学させられました。そのような先生の中の先生、師匠の中の師匠から選ばれた生徒の一人がマグダラのマリアです。彼女はもしかすると、他のどの女性より長い時間、イエスのそばにいた人だったかもしれません。マグダラのマリアにとって、イエスを信じてイエスに従う歩みは、絶え間ない学びの連続でした。彼女はイエスと共に旅をしながら、多くのことを学びました。彼女が福音書に登場する最後の場面の一つを読んでも、そこに見られるのは、もう一度学校に戻され、弟子としてさらに新しいことを学ぶマリアの姿です。マグダラのマリアの名前は、福音書に14回登場しますが、私たちは彼女についてたった4つのことしか知りません。はじめの2つは、ルカの福音書8章1節から3節に記されています。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら、町や村を次から次に旅をしておられた。12弟子もお供をした。また、悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの羊クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他、自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。マグダラのマリアについて知らされている一番目の事実は、イエスが彼女から7つの悪霊を追い出されたということです。マルコとルカの2人がこの事実を記していますが、2人ともそれがいつ、どこで起こったのかなど、詳細には触れていません。マグダラのマリアと呼ばれているので、このマリアがマグダラ出身であったことはわかります。マグダラはカペナウムから5キロほど西のガリラヤ湖北西岸にある町です。そこはイエスがガリラヤ伝道をされていた地域ですから、ある時2人は出会い、イエスは奇跡を起こして彼女を悪霊から解放しました。7つの悪霊から解放される。それはどういうことだったのでしょう。マリアがどんなふうに、またどれくらいの期間、 悪霊に苦しめられていたのかは分かりません。しかし悪霊に疲れた人はみんな社会から見捨てられていたことは確かです。そういう人は人間以下の暮らしを余儀なくされました。洞窟に住んだり荒野をさまよったり、すさまじく歪んだ形相や獣のように恐ろしい眼差しで人々を怯えさせました。この人たちは神の被造物でありながらサタンに破壊されつつありました。七つの悪霊に苦しめられるというのは想像を絶する状況です。マリアにとって悪霊からの解放はまさに人生を変える出来事だったはずです。囚われていた魂が自由になり、こわばっていた体の節々が緩み、醜く歪んでいた顔が穏やかになりました。私たちに分かっているもう一つのことは、マグダラのマリアはイエスと十二弟子たちと共にガリラや全土のみならずユダにまで旅したということです。仮にあなたがひどい病気に何年も苦しめられていたとします。そしてついに優秀な医師の手で病気を治してもらえたなら、その先生のもとを去りたくはないでしょう。マリアはイエスの従者たち一行から離れず、共に巡回するようになりました。私たちは、イエスと十二弟子は男性だけのグループで伝道旅行をしたと考えがちです。それにはいくつかの理由が挙げられます。まず、当時のイスラエルには、信仰深い男性は人前で女性と口を聞いてはいけないと教えるラビ、先生がいました。パリサイ人は自分の母親に道で会った時でさえ素通りしました。このように性別分離の徹底した社会で、男性と女性の信徒が一緒に先生について歩くのは、あまりにも世の中の常識になじまない行為で、世間からの信頼を得にくかったでしょう。その上、律法は月経の期間、女性は汚れると宣言していました。その期間、彼女の触るものは何でも汚されたものとみなされます。女性はその間、他の人を汚さないために家の奥に閉じこもっていました。そういうことですから、巡回に女性の同伴を許すとは、自らが汚れるリスクを負うことです。なぜそんなことができるのかわかりません。イエスに従う人たちの中に女性がいるというのは、世間からの批判を受けたのではないかと思います。また、私たちが福音書に登場するイエスとその弟子たちを思い浮かべるとき、それはペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレ、ナタナエル、バルトロマイ、ユダなどという人たちでしょう。では、イエスに従った女性たちは、どのようにして世の人たちから何も言われずに、イエスと共に旅をしたのでしょう。福音書の筆者たちはそのことについて何も語りません。しかし、酒税人と食事をしたとか、安息日に人を癒したとか、イエスの敵たちがあれこれイエスを非難しているにもかかわらず、男女間の問題については全く触れていません。ですから、イエスの一行は世間から後ろ指を刺されない方法で、男女一緒に旅をしていたと考えることができます。ルカの福音書8章は、その他大勢の女たちも一緒だったと語りますが、その筆頭に名前が挙がっているのがマグダラのマリアです。これ以外、彼女の素性については何もわかりません。ある解説書には、彼女は裕福な家の出なので、イエスを支援することができたと書かれていますが、そうだったかもしれないし、そうでなかったかもしれません。ジーザス・クライスト・スーパースターというミュージカルをご覧になった方があるかもしれません。そこにマグダラのマリアは、地球上で最古の職業、すなわち売春を生業とする女性として登場します。しかし、聖書を読む限り、そのような背景があったと認めることはできません。マグダラのマリアに関する作り話は、6世紀にローマ法王だったグレゴリウス1世が、マグダラのマリアと イエスの足に高価な香油を塗った女性を結びつけたことに始まります。それ以来1400年以上にわたってさまざまな芸術家がマグダラのマリアを官能的な売春婦として描いてきました。教会さえもが売春させられている女性を保護する施設にマグダラの家などと名付けたりしました。マグダラのマリアは売春婦ではありません。また悪霊に疲れたなら必ず性的に堕落するという証拠を聖書から見つけることもできません。第一および第二の明らかな事実は、1、イエスはマリアから7つの悪霊を追い出した。2、イエスに付き従った大勢の人たちの中でマグダラのマリアは常にイエスと共にいて、最後までイエスに付き従ったという2点です。3章、悲惨と孤独。聖書がマリアについて述べる3番目は、今ではグッドフライデー、聖なる金曜日と呼ばれる、あの忌まわしい金曜日のことです。マリアは弟子たちが逃げてしまった後もずっと十字架のもとにいました。マルコの福音書には、また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと、小ヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいたと振り返ります。苦しみ抜いた後、イエスは死なれました。アリマタヤのヨセフは、十字架からイエスの遺体を引き取り、ニコデモの協力も得てイエスを埋葬しました。マタイはその時の様子を、ヨセフはそれを取り下ろして、きれいな天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていたと記しています。福音書の筆者たちは、4人ともマリアたちのことを忘れずきちんと記しました。イエスが十字架にかけられていたあの恐ろしい時間、彼女たちはそこを離れなかっただけでなく、主イエスがどこに葬られるか見届けました。安息日が終わったなら、主の体に香油を塗って差し上げようと考えていたからです。そこにはイエスに全身全霊を捧げ、辛い悲しみの中でもその献身の揺るがない女性たちがいました。そんな女性たちですから、日曜日、東の空が白む頃にイエスの墓に急いでやってきたとしても不思議ではありません。マリアをはじめとする女性たちは、当時のユダヤ社会で自分たちが果たすべき当然の役割、すなわち亡くなった人の亡骸を作法にのっとって埋葬するために来ました。ところが道中、墓の入り口のあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと心配になりました。アリマタヤのヨセフとニコデモが急いでイエスの亡骸を墓の中に横たえ、重い円盤状の大石を転がして墓の入り口を塞いだのを見たからです。その上、その石戸はローマ政府によって封印されていました。ローマの封印が解かれることはありません。それでも女性たちはイエスのために正しいことをしなければと心に決めていました。彼女たちはイエスがガリラヤを巡回し、ユダヤとガリラヤを往復した3年間、その旅と生活の費用を賄いました。イエスの食事や健康管理は自分たちの責任だと考えていました。ですからイエスの埋葬とて、いい加減なままで終わらすわけにはいきません。大きな石とローマの封印という難題があることは承知の上で、安息日が終わるや否や最初に行動を起こしました。